最初は第二コリント8章の9節。323ページになります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち死は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。もう一箇所はマタイの5章の3節。マタイの5章の3節でございます。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。以上です。よろしく。
今朝のテーマは貧しくなってもいいの、あるいは豊かになる秘訣とつけることができるなのではないかと思います。貧しくなってもいいの、
どうしてこのことが大切なのかと言いますと、引用した箇所なんです。
主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。すなわち主は必死になって貧しくなってもいいという態度を取る人々を探しておられるのです。先週私たちはちょっと、貧しくなったダビデについて一緒に考えてまいりました。このダビデとは御心にかなう人と呼ばれたのです。一体どうしてであるかと言いますと、貧しくなってもいいという態度を取ったからです。今日ももちろんいつものように、喜びの集いです。どうして喜びの集いであるかと言いますと、悔い改められるからです。どういうことがあっても悔い改められることとはすごい恵みなのではないでしょうか。悔い改めたくない人々とは本当にかわいそう、幸せになり得ない、我々の人々にとって悩みの種となります。救われることとは確かに素晴らしい恵みそのものです。多くの人々は、いわゆる救われた人々を誤解して、やっぱり何か特別なことを経験しないと救われ得ないなのではないでしょうか。もう少し聖書を勉強してイエス様のことを理解できなければダメなのではないかと考えてますけど、この考え方は確かに宗教的ですけど間違ってます。イエス様は、皆さんよく人らを例えを話されたんです。聖書全体の言わんとしていることは全部この例えの中に含まれているなのではないかと思うんです。ルカでの18章の箇所なんです。皆さんご存知なんですけども、はっきりとした救いの確信を持っていない人々を、この人々はこの箇所を読むと希望を持つようになるなのではないでしょうか。すなわち本当ね、そんなに簡単なのと思われるに違いない。18章の9節、139ページです。自分を義人だ、自分は OK だと知念し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。結局貧しくなりたくない人々にイエス様はこの例えを話されたのです。二人の人が祈るために宮に登った、エルサレムの宮でした。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。 パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。このパリサイ人とは聖書の内容をよくして疑わずに信じて、聖書の神こそが自分の神であると思い込んでしまった男です。道徳的にも高い生活をしたに違いない尊敬された人格者でした。けども彼の祈りとは、まあ、自己満足の現れに過ぎなかったのです。主はこういう祈りを聞こうとしない。神よ、私は他の人々のように有する者、不正な者、堪忍する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は主に二度断食し、主の受ける者は皆その中部の位置を捧げております。ところが主税人は聖書の知識をあまり持っていなかった。主税人、嘘ついた偽善者そのものであった。めちゃくちゃな生活を送った主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、神よじゃないよ、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。一文書で救われちゃった。あなた方に言うが、この人の方が前の人よりもきっと認められる、認められて帰ってきました。きっと認められることとは受け入れられることです。救われることです。永久的に。なぜなら誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるからです。まあ、救われるための最も大切な箇所とはこれなのではないでしょうか。低くなれば、貧しくなれば、憐れんでくださいという態度があれば、主は必ず恵んでくだされ、受け入れてくださるのです。けども救われた人々の中で結局二種類がいます。みんな初めの愛にとどまれば、飢え渇きを持って毎日聖書を開いて主よ語ってください、相変わらず何にも分かりません、迷える羊にすぐないけどお導きになってくださいという態度を取るとうまくいく。テサロニケにいる人々はそういう人々だったに違いない。ですからパウロは、私はいつもあなた方すべてのために神に感謝しています。パウロは、私はたまにあなた方大部分のために感謝すると言っているのではない。パウロの他の敵味を見るとわかります。多くの人々とはパウロの悩みの種になりました。ですから彼は正直に、私は困っている、私は悩んでいる、苦しんでいると書かなければならなかったのです。一体どうしてこのような違いがあるのでしょうか。はっきり言えることは、なかなか成長しない兄弟姉妹、悩みとなっている兄弟姉妹はイエス様の再臨を信じているかもしれないけど待ち望んでいない。まあ、まだまだでしょう。そういう気持ちがあれば、結局イエス様に対する愛は大したもんじゃない。今日来てもらいたい、今日来られるかもしれないという待ち望みを持つと、主は心の眼を新たに開くことができ、喜びに満たすことができるのです。結局ある救われた人々は、まあ、自分のために生活し、まあ、 自分自身の実現しようと望んでいます。そうすると主は知らん顔します。用いられえません。別の兄弟姉妹は何があっても主に喜ばれたいと切に望んでいます。まあバプテスマのヨハネのようにイエス様は盛んになれ、私は衰えなければならないと心から望む人々です。結局イエス様は中心にならなければ祝福がない。ラオテケアの教会の中心になっていたのは人間でした。イエス様は外でした。まあ追い出されてしまったか、自分で出たのかわからないけど、イエス様のために居場所がなくなってしまったのです。初めてそうではなかったのです。結局人間が中心になると主は姿を消すのです。ある兄弟姉妹は、まあ、イエス様のみ全ての栄光を期してもらいたいと心から望みます。他の兄弟姉妹は知らないうちにつまずきを与えます。分裂を起こすものです。ある人々は本当に命がけて教会全体の一致が現れるために祈ります。他の人々とは結局自分自分のことしか考えていないから、まあ、暗闇の中にいるのです。マルコ伝の中に一人の、まあ、病気の女性について書かれています。彼女はイエス様を非常に喜ばせたんです。聖書は簡単に言います。イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けたと書いてます。まあ大したもんじゃないと考える人もいるけど、イエス様は彼女の態度を見たとき嬉しくなった。何にも隠さないでイエス様のところに行くと、イエス様は喜んで受け入れてくださるのです。まあ、先週ちょっと一緒に学んだダビデは祈りました。そして、まあ、祈っただけじゃなくてそう思ったんです。違いがあります。ある人々は悪かったと言い悔やためますけど、本当はそう思ってない。いやこれこそ悲劇的なのではないでしょうか。ダビデは本当に思ったんです。主よ、私を調べ、私を心を見てください。私の思いと私の心を試してください。私が心からそう祈っていることをダビデは言えたのです。主よ、どうか調べてください、試してください、あがらげにしてください、導いてください。この態度とるものは大いに祝福されます。もちろんいつも新たにこの態度とることこそが大切なのではないでしょうか。まあ何年前だったんですけども、火曜日の朝、集会の前に、まあ、玄関で会う悲しそうな顔をしている父に見えたんです。まあ、彼女を連れてきた姉妹に頼まれて、まあ、集会は終わったから彼女の話をちょっと聞いてもらえませんか。まあいいよ。まあどういう話であったかと言いますと、まあ確かにぺちゃんこでした。まあ彼女はまず、まあ、自分の、まあ、家について話したんです。父親は天理教に入ったんです。まあ別にどうでもいいじゃないか。けどもそれだけではない、夢中になったんです。 皆さんが書くでしょ。夢中になった宗教家は悪魔です。